明けましておめでとうございます。隣の方々と挨拶しましょう、主が一番良いもので満たしてくださいますというように挨拶しましょう。主が一番良いもので満たしてくださいます。ハレルヤ、感謝します。皆さんが今信仰を持って、このように、挨拶した通りに今年なりますように、祝福します。アーメン。神の意図は、神様を信じる者は、何でも、求めるべきなんです。ハレルヤ。しかし疑わず求めるべきなんです。聖書を見ると疑う人は主から何かをいただけると思ってはならない、こういうように書いてあります。なので皆さん、神様に祈るときには確信持って何でも大胆に求める皆さんになりますように祝福します。アメン。2022年になりました。本当に新しい新年になったということを、まあ、実感皆さんはされますか。昨日と同じというようなことでしょうか。今年の宣言台イギリス教会の年間生育ということは、この詩篇103編1節から5節なんです。でも少し長いので主語にはですね、2節と5節だけを今書いて入れました。でも皆さん、この実はこの年間の生育を私決めるのに結構大変だったんですね。祈っても祈っても考えても考えても決められない。まあ、あれもいい、これもいいということなんですね。それで、今、一番最後の時に、このことは神様が心にくださったんです。それで皆さん、一年間、この、103編、1節から5節の言葉を、続けて読んで、またそれを黙想して、それを持って祈るということを通して、挨拶された通りに、主が一番いいもので、満たしてくださるのことを経験することができる皆さん一人になりますように祈ります。アメン。いいもので満たしてくださる神様ということですね。で、新年になるとですね、多くの人たちがどうしますか。過去のことを忘れようとしますね。特に悪いこと、悪いその覚え、まあ、記憶ということは一日でも早く忘れて新しく出発しようとするんですね。それで、新年になったり、また、何か新しく、まあ、するときに、よく引用される、まあ、言葉がありますね。皆さんの頭に、パッと浮かぶ言葉あるんでしょうか。新しい葡萄酒は、新しい皮袋に。ということでしょ。だから、まあ、過去のこと捨てて、古いものを捨てて、新しい出発しましょう、という、そのこと意味だと思うんですけれども、その意味で、まあ、日本では、まあ、大晦日になると何でしょうか、大掃除するその節があるんですよね。最近はもう畳まで取り出して掃除することではないと、そういうふうに聞いたんですけれども、でもここ気持ち的にはそういうことが残っていると思いますね。掃除しなきゃとかね、きれいにしなきゃということを、まあ、そういうようなことはあると思いますけれども、もう一度言うとですね、新年を迎えるために多くの人たちがするということなんでしょうか。捨てること、まあ、消すこと、忘れることということではないかと思います。でも、私は今日皆様に、忘れなさいとか、消しなさいとか、そうは言わず、逆に、覚えなさいということを申し上げたいんです。なぜならとですね、皆さん、痛い過去、また悪い、まあ、思い、まあ、その記憶、そういうことは自分で、消そうとしてもそれが、消そうとしてもそれが消えないんですね。一時的には忘れたようなんですけれども、どうします?消えたようですけれども、また思い浮かばれるってこと。それをもうトラウマと私言うんですけども、そのことがあると、昔の記憶がまた思い浮かぶ。それで辛い、苦しいと思うんです。 まあ、自分はそれを消した、まあ、捨てたと思うかもしれませんけれども、実際にはそうではないということです。それで、御言葉を黙想すべきなんですけれども、そうではなく、過去の痛みや、また嫌なことだけを黙想する。それで、どうします?まあ、また憤って、また、まあ、憎んで、また苦しんで、結局は自分自身までも許せないと思う人たちが結構いるんです。人はですね、良いことはまた、覚えるべきことはもうすぐ忘れる傾向があるんじゃないかなと思います。いいことはすぐ忘れて、逆に悪いこと、あんまりいい、なんでしょう、良くないことは長く覚えてるんです。それで話してみると、10年前、20年前のこともはっきり覚えて、その、言葉一つ一つまで全部覚えてやる人もいるんですね。なので今、消そうとしても消せない、まあ、忘れられないということを無理やりに皆さん忘れてほしいですよと、そうでは私言いたくありません。逆にその上に良かったことを覚える、良かったことを、まあ、それにかぶせるってことがもっといい効果的ではないかと思います。なぜならと皆さん、闇、暗闇ってことはよく例えする話なんですけども、かすかな光さえあれば、それは退きますね。100ワットの、まあ、眩しい光でなくてもまっすぐ消えそうに見える、その揺れてしまうろうそくの光でも闇は去ります。私たちが神様の主の恵みを覚えるとき、どんなことが起こるんでしょうか。私たちの心の痛みと、また良くない記憶、そういうことがどんどんどんどん退いてしまうと信じます。自分自身がそれを忘れようと捨てようと消せ、まあそういうしなくても主の恵みを覚えること、主がやってくださったことを黙想することによって、その暗闇が闇が少しずつ退いてしまうと私は信じます。なので今日の言葉にもそういうことが書いてあります。皆さん共に読んでみましょうか。これは2020年の挨拶なんですけれども、じゃあ、共に読んでみましょう。せーの、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。覚えるということを通して、悪いことがなくなるとなります。先週、皆さんがのたくさんの方々が1年間の恵みを分かち合ってくださいました。またしてなかった方々もいらっしゃいますけれども、でも分かち合ったそれ以外にもたくさんの恵みがあったと思います。それらを忘れるなというように今日の話は言っているんです。御言葉はですね、それで牧師として少し残念に思うことがありますね。信徒さん皆さんを見ると、それは主の恵みをすぐ忘れることです。たくさんの恵まれたと話すんです。こんなこともありました、こんな恵みありましたと言うんですけれども、問題が生じるとすぐ落ち込んでるし、挫折してるし、または不平不満言ったりし、そういうこと。今まで分かっちゃったその主の恵みはどこにいたのか思われるほど、そういうような否定的な言葉をもう出したり、感情的になって話す方々も見ると結構心が痛いです。神様の恵みをそんなにすぐ忘れるんだと。 今日は収穫させたことを忘れるなというように神様は話しているんです。今までくださった主の恵み、今まで導いてくださった主のその神様に頼らず、問題とその状況の中で座り込んでいるその信徒たちを見ると、本当に残念な気持ちで心が痛いとなります。それで今日はですね、さっきも申し上げた通りに、捨てて忘れて、まあ、消すということよりも覚えなさいということを申し上げたいんです。覚えなさい、主がよくしてくださったことを覚えてください。ハレルヤ。主がよくしてくださったことを覚えてください。そのためにどうすればいいでしょうか。一節と二節で詩人はこういうように話しているんです。一節二節を見ると、我が魂よ主を褒めたたえよ。ハレルヤ。我が魂よ主を褒めたたえよ。自分の魂に今命令しているんです。主を褒めたたえようと今話をかけているんです。主を褒めたたえるということは、嬉しい時だけすることでしょうか。嬉しい良いということは、自分の基準ではなく、皆さん、主がくださったすべてのことは良いことだと信じます。ハレルヤ。自分で自分の基準になって、これは良いこと、これは悪いことじゃなくて、神様の基準でその私たちの自分のことを見てみると、今は辛いかもしれないけど、次、まあ、その時が経ってみると、それが益になるということを私たちよく経験するんです。だから今この詩人はダビデなんですけども、我が魂を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよと今宣言しているんです。皆さん、本当に神様を褒めたたえる皆さん一人になりますように祝福します。初代エルサレムの教会の監督だったの人、イエス・キリストの弟のヤコブは、ローマの迫害によって散らされたイスラエルの民たちにこのように話したんです。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時はいつでもこの上もない喜びと思いなさい。試練に遭う時どうやって喜べますか。そのヤコブの一生を見ると、その試練が、今は苦痛で、今は辛いけど、この試練が忍耐を生み、忍耐は希望を生むからと書いてあります。ハレルヤ。だからそれを喜ぶことができるとなります。状況だけを見ると喜ぶことはできません。しかし主の計画を考えてみると、この上もない喜びとして思うことができるというように今ヤコブは話しているんです。ダビデも告白しました。この苦難が有益だとダビデは話したんです。この意味ではないかと思いますね。今の苦難、今の試練が自分にとって益になったということです。したがって良いこと悪いことが自分の基準ではなく、主の基準として考えながら、すべてのことに感謝し賛美する、主を褒めたたえる2022年になりますように祈ります。ハレルヤ。神様がどんな方なので私たち賛美すべきでしょうか。3節から5節はその理由について話しています。皆さん、大きい声で共に読みたいと思います。これを大きい声で読んでくださいというと、本当に声出して読んでください。隣の方々も聞こえないような自分だけの話ではなく、本当に信仰を持って大きい声で読みたいと思います。ハレルヤ。せーの。主は私のすべての咎を許し、私のすべての病を癒し、私の命を 穴からあがなわれる。主は私に恵みと憐れみの冠をかぶらせ、私の一生を良いもので満ち足らせる。私の若さは足のように新しくなる。アメン。何か聖書と違うところ気づきましたか？わかりましたね、はい、聖書にはあなたなんですけども、ここは私に変えました。自分の信仰告白のになってほしいという心でこういうように変えました。あなたのじゃなくて私のすべての咎を許してくださる神様、ハレルヤ。主が私に施してくださったそのことをここに書いてあります。咎を許してくだされ、病を癒してくだされ、命をあがなってくだされ、恵みと憐れみの冠を私たちに与えてくださったとなります。それで、私の一生、足りないことないように満たしてくださる神様だから、私たちが主を褒めたたえる理由になります。ハレルヤ。そして何よりも私の若さが、私の若さがわしのように新しくなるということ、これが本当に嬉しいことですよね。ハレルヤ。あまり実感されないみたいですね。皆さんみんな若いからってですね。このダビデが何歳でこれを書いたかわかりませんけれども、自分の若さがわしのように新しくなるんだというように今告白しているということです。皆さんこの三節から五節の言葉を信じますか？本当に信じますか？もう一度質問します。本当に信じますか？どんどん自信がなくなるというのに聞こえるんです。そうすれば私たちが本当に神様を賛美せざるを得ないのではありませんか？これを本当に信じるならば、自分の咎を許してくださる、自分の病を癒してくださる、自分の命をあがなってくださる、それで生活するときに何も足りないようにすべてのことを満たしてくださる神様を本当に信じるならば、私は神様を日々賛美すべきだと信じます。不平不満する必要がないと思います。それで詩人は、私のうちにあるすべてのものよ、何があるんでしょうか。私の中に何があるんでしょうか。お腹にいろんな臓器があるんですよね。それも主を賛美しなさいと、このように今叫んでいるんです。それで今日の言葉の中心は五節なんです。なぜならと、三節と四節の結果として与えられるのが五節だからです。特にこの一生というその言葉を注目してほしいです。この一生ということは、私の一生のすべてのことなんですけども、これはですね、ヘブル語なんです、ことをいろんな翻訳するとき、いろんな単語でそれが、翻訳されているんです。ある聖書はこれを、神様は私のすべての必要に満ち溢れるように祝福してくださった。という意味で、飾りとのことに、訳しました。私たちの聖書の一番下に見ると、後節に飾りの読み替えと書いてあるでしょう。まあ、飾りというんです。つまり、神様が祝福してくださると、私たちの人生が何か綺麗に飾ったような、ように素敵だ。というような意味でしょう。人生が素敵だと。それで飾りとして単語で訳しました。他の聖書、特に英語のキング・ジェームス訳を見ると、これは 口とになっています。口になっています。それで主が良いもので私の口を満足させるという意味で書いたんです。それである人がこのことを解釈したんですけども、なぜこういうふうに書いたのかと考えてみたら、3節で病ということが書いてある。病気があった。しかし5節を見ると、わしのように元気になった。なぜ私の口においしいものを与えてくださった。だから私はそれを食べて元気になったということで、口としてまあこういうふうに訳した。なんか説得力がある解釈ですよね。この解釈によると、5節の良いものは栄養たっぷりの食べ物を意味する。またある聖書にはこれを願いというふうに訳しました。なんか切な願いがある意図で、それを祈ると神様がそれに答えてくださる、自分の話を聞かれてくださる、そういうふうに今意味することで訳したんです。だからヘブル語だからいろんな訳ができるという話なんです。全部間違っている意味ではありません。でも皆さんはどんな解釈が気に入りますか？何か飾るのが好きな方は飾りの方、食べ物が好きな人は口の方そうですね。それで何か切な願いがある人はこの願いということを選ぶかもしれませんね。でもどんな意味、何を今取っても、この大きな意味は変わりがありません。なぜなると五節のキーワードはこの一章ではなく、後ろにある良いものにあるからです。良いもの、飾りとしての良いもの、口としての良いもの、願いとしての良いもの。その良いものということはヘブル語でトブというんです。トブ。それでこのトブということは神様の主の恵みを共通する団子なんですけども、これは良い、善、美しいというような意味があります。神様が天地を作られた時、それを見て後で良しと見られた書いてあるでしょ。その時の良しということで、これが飛ぶとなります。だから主が見て美しい、主が見て良かったという意味なんです。だから良いものということは何でしょうか。神、人からくれる、人から与えられるものではなく、主がくださるもの、それが良いものになるんです。だからさっき良いものということは自分の基準ではなく主の基準でそれを考えてくださいと言いました。だからこの飛ぶと良いものということは人間からは出られないものになる。主が作られたこの天地を見て神様が良しと見られた、人を作って良しと見られた、その良いものが私たち一人一人に与えると、そういうことを通して以前より良くなったその人生を今詩人旅では歌っているんです。主が満たしてくださったそのことによって、恵みによって、今私より、今は昔より、今は良くなりましたというのを賛美だと信じます。それでは何が良くなったんでしょう。皆さん、さっき申し上げた通りに、若さがわしのように新しくなりました。ハレルヤ。若さが変わった。わしのように、それが焦点があるのではなく、若さということに焦点があるんです。それが3節4節の結果として、もっと元気になった、そういうことになります。特にこの新しくなるというそのことは、何か古いものを、修繕して新しい、再び新品のように作るとする意味。だから、古くなったものを捨てて 新品でそれを取り替えるそういうことによって新しくなったその意味ではなく、今あるものをきれいにする、いや直して、これを新しくするという意味がこの新しくなるという意味なんです。だから新品変えて、まあ、これは新品ですよ、じゃあそういう意味ではなく、あるもの、この書いてある通りに何が書いてあるんでしょうか。まあ高所したものを修理して、病んでいるところを癒して、滅びの中にいるものを救われて新しくする神様の御業をこういうふうに賛美しているんです。ハレルヤ。それで冒頭で、過去のことを捨てて決して忘れるのではなく、むしろそこに主の恵みをプラスすべきだというふうに私は申し上げたい理由がここにあります。イエスを信じると、私が生まれ変わるとその言葉を使いますけれども、それ本当に私で体が完全に新しい新品に変わるんでしょうか。そうではありません。ニコデモのように母、まあ、再び母の胎に入って生まれることできますか、そういうようなことではなく、もう私たちはもう病んでいるもので、まあ、昔は壊れたもので、昔は罪の中に本当に、まあ、死の中にいたもので、その者たちを神様が救ってくださることによって壊れたところを直してくださり、病んでいるところを癒してくださり、まあ、罪ある咎はあるものをあなたはもう罪がない、もう咎がない、許してくださって私を新くしてくださる神様の御業がこの言葉に入っているんです。ハレルヤ。新しくするとなります。神様は私たちの痛み、悪いことを全部消してもう覚えられないようにさせるその方ではなく、以前の、過去の、去年の、昨日の悪いこと、辛い思い、傷ついた心、そのまま残っているんですが、主の恵みによって、それはもう痛くない。それはもう悪い覚えではない。なぜ、神様こういう3節、4節書いてある通りに、もう直してくださり、癒してくださり、新くしてくださったから、ハレルヤ。だから以前と私、昨日と私は違うものになります。アメン。今も主は、神様は私たち一人一人を新くしてくださると信じます。だから昨日の私と今日の私は全然違うんです。ハレルヤ。だから昨日のことで辛く思って、過去のことで、まあ、悩んでいる、それ苦しんでいる、そういう必要はありません。私たちを働くしてくださる神様だから、もう過去のことで私はもう恥ずかしいこともなく、そこから逃げる必要もありません。それだけではなく、傷ついた私たちですけども、逆にそれを私たち他の人たちを癒すことができる治療者として私たちを用いてくださる神様です。ハレルヤ。それが神様がやってくださる良いもの、良いことなんです。特にこの新しくなるとその言葉の動詞の時制は未完了形なんです。未完了形は何でしょうか。まだ終わってはないと、ずっと進行していることになります。まだ終わってないよってこと。この話は何の意味でしょうか。新しくなったということは、一回で終わることではなく、その恵みによって繰り返して反復することによって新しくなるということになります。ハレルヤ。だから私、昨日と今日のものは違うと話しました。その人がどうなっていますか。わしのように元気にしてくださる神様のこと。イザヤ預言者もそのことを告白しました。 主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず、歩いても疲れない。アメン。もう一度読んでみましょう。共に、せーの。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。アメン。わしのように新しくなるってことは、ただ主を望む者だけが味わえる特権です、皆さん。主を信じる者が味わえる特権です。結論として、良いもので満ち足らせるってことなんですか？主を望む者にくださる主の恵みなんです。主の恵みが良いものである。したがって、主を信じる者は、病んでいるからといって、もう絶望する必要はありません。もう私はもう投資取っているからといって、何もできないってわけではありません。失敗したからといって、落胆する必要はありません。神様が治してくださり、癒してくださり、救ってくださる、それでわしのように新しくしてくださるからということです。ハレルヤ。もう以前私たちは失敗しちゃったんですね。皆さんそうでしょ？もうたくさんの失敗しました。もう以前私たちは、もう魂が病んでいたんです。もう死んだものです。イエス・キリストに出会う前には。今は救ってくださいました。健康な人には医者がいらないように、イエス・キリストがこの地に来られた理由が何でしょうか？この病んでいるもの、失敗したもの、傷ついた者たちを救ってくださり、癒してくださり、去るために来られたことを皆さん覚えてほしいです。ハレルヤ。良いもので満たしてくださる神様のことを皆さん賛美しながら、主がくださる良いもので満たされる、それで満足する、それを通して神様を褒めたたえることができる、皆さん一人になりますように祝福します。それが霊的にも、肉的にも、また心にも、そういうことが満たされることによって、この2022年が、以前と違う年として、日々になるように祝福します。ハレルヤ、それ研究の、わしのように、回復されて、元気にこの1年間、残りの一生涯、主を賛美しながら、歩んでいく皆さん一人となりますように祝福します。アメン。そんな神様に拍手を持って栄光を捧げましょうか。アメン。